こんにちは。海外在住フリーランスライターの舞です、今日はライティング関係のお話をしたいと思います。文章力に関する話ですね。ウェブライターとしてお仕事するときによく言われるのが、分かりやすい文章で書いてくださいというふうにね、クライアントさんからお願いされることがあります。でですね、分かりやすい文章っていうのはね、なんとなく分かるようで分かりにくいんですよね、実はね。読む方として読んだ後の感想で分かりにくいとか分かりやすいというのは言うのは簡単なんですが、じゃあ何をもってしてどんな風に書けば分かりやすい文章が書けるんだろうということは結構難しいところだったりします。でそういう時に一つの考え方として、読者のストレスを減らすということ、これがね、大切なポイントかなというふうに思います。読者のストレスですね。本とか文章を読む人、読むにあたって、読んでいて、あれ?とか、ちょっとというね、そういうストレスですね。ふと立ち止まってしまう、読み止まってしまうところの原因を探って、それを排除する。そういうことを一つずつ心がけていると、自然と出来上がりがね、読みやすい文章に仕上がっていくと思います。では、具体的に、読者のストレスになることっていうのはどんなことがあるかなと考えると、例えばですね、次のようなことがあると思います。まず、誤字脱字ですね。これはもう本当にベーシックなので、誤字脱字。これストレスですね。誤字とか間違っている言い回しとかがあると、やっぱりそこに立ち止まってしまいますよね。時には意味を取り違えてしまうこともあります。漢字変換の間違いで意味がね、わからなくなってしまうこともあります。そして次、専門用語の説明がない文章。これストレスになります。専門用語がね、多少あるのは別に構わないと思うんですが、できればね、ない方がいいというふうに言われると思うんですけれども、多少あったとしても、その専門用語をね、ちゃんと解説して説明してあげること。これがないとストレスになります。読みにくい文章だなという印象を与えてしまいます。あと他にもですね、同じ単語や言い回しが多すぎるケース。これもね、結構分かりにくいといえば分かりにくいんですけれども、読んでいて、なんか読みにくい文章だなと感じさせるもの、なんとなく単調で面白くないな、あるいは、同じ単語をね、使いすぎることで、かえってその文章が読みにくくなることが起こります。なので、同じ単語や言い回しが多すぎること、これもストレスの一つだと思います。そして次はね、もうちょっとハードウェアっぽい話になるんですが、文字が小さすぎたり大きすぎたりすること、文字のサイズですね。あと、文字の色。色は文字色とその背景とのバランスですね。コントラストが強すぎたり弱すぎたりすると読みにくくなって、読者にとってはストレスに感じられます。あと、漢字のバランス。漢字はね、多すぎても少なくてもよろしくないですね。多すぎても少なくても、少なすぎてもストレスに感じることがあります。そして、文、一文が長い人、長いケース、これも読みにくくなってしまいます。ストレスになります。あとは文のねじれ、これね、文のねじれというのはウェブライティング業界の言葉のなので、ちょっと分かりにくいかと思うんですが、これ後で説明しますね。はい。で、あとはですね、表現の揺らぎ、これもね、ちょっとあれ?と思ってしまうところなんですよね。これも後でもう一度説明します。そして最後に打足。言わなくてもいいところを言ってしまう、書いてしまう、その文章、文字、それが無駄になっていて、なんとなく読みづらく感じさせてしまう。これも読者のストレスになります。こういうのを一個ずつ潰していけばですね、出来上がった文章がかなり読みやすくなるはずです。なので、もう文字を書いてですね、文章を書いて推敲する際にはですね、この辺に注意して見直しを行うのがおすすめになります。でですね、ちょっと先ほどね、分かりにくい部分があったと思うので補足説明しておくと、まず文のねじれですね。文のねじれ、これ特に初心者ライターさんの中でよくね、見かける間違いというかね、誤ちというほどでもないんですが、ちょっと奇妙な文になってしまうことがあるんですね。これ文のねじれっていうのは、一つの文の中で主語と述語の組み合わせが合っていない現象のことを言います。これもうちょっと改めて別のエピソードとしてお話ししたいと思うんですが、主語はね、日本語の場合、主語と述語が遠くかけ離れてしまうので、ますます起こりやすい現象なんですね。 最終主語から書き始めて、大体書き始めの時はね、こんな風な文章に落ち着くだろうっていうのが頭の中であらかたイメージできてると思うんですね。そういうイメージがあって書き始めるんですけれども、書いてるうちにちょっとずつそれがずれていってしまって、で最終のその述語がですね、後で読み返してみると主語と一致しなかったりとか、その、主語の後に来る助詞ですね、わーとかがーとかもーとか、その辺がなんとなく述語との組み合わせで見るとずれてしまっているケース、これ文のねじれと言います。これは改めて別のエピソードでお話、例文を挙げて説明したいと思います。そして、次の表現の揺らぎですね、これもちょっと分かりにくいと思うんですが、これ同じ単語なんですが、いくつかの表記方法がある言葉というのがありまして、特にカタカナ語に多いんですけれども、例えばですね、ココナッツという言葉がありますね。ココヤシのココナッツですね。ココナッツミルクとか言いますね。このココナッツなんですが、ココナッツというふうに5つの文字で書くこともできれば、ココナッツというふうに4文字で書くこともできます。でこれがですね、別にどちらも間違ってなくてどちらも正解なんですけど、これが一つの文章の中で、この2つ2種類の表記方法が共存していると読みにくくなってしまいます。気にしない人は全然気にしないと思うんですが、やっぱり本とかね、文章を読んでるとこういう表記の揺れがあるとですね、ちょっとやっぱり止まってしまったりとか、あれと思ってしまうんですね。このあれと思うその印象を与えるということが、分かりにくい文章と思わせる要因につながるので、こういうものもね、一つずつ潰していく方が無難です。はい、ということで、もう一つ、そうですね、打足はですね、これもまた別のエピソードでお話しした方がいいのかなと思うんですけど、それはその人のライターさんの癖っていうのがありまして、必要のない文字をね、入れてしまう癖がある方がいます。もう私も自分でその癖があることは分かってるんですが、この辺もね、また改めて別エピソードでお話ししたいと思います。ちょっと長くなってしまうと思うので。はい、打足ですね。打足はそこにその文字とか文字列があってもなくても関係、その文章としては関係がないとか内容に変わりはないんですが、そこに文字が、その文字があることで、読みにくくなってしまう、回りくどい表現になってしまっているケース、これをね、打足と言いますね。こういうものはですね、文字稼ぎとしてね、入れてしまうライターさんもいると思うんですが、そうではなくて、やはり読者のことを読みやすい文章を提供するということを考えると、もうこういう打足はですね、バッサバッサ切り捨てていく方が、いいです。ということで、こんな形でストレスを減らしていきましょうという、そういうお話でした。というわけで、今回は読者のストレスを減らして読みやすい文章を書こうという話をしてみました。読みやすい文章っていうとね、ちょっと漠然としすぎていて、じゃあどういうふうに書けばいいのっていうふうに思われる方が多いと思うんですが、具体的にはですね、今こうやって先ほど並べたように、読者のストレスを一つずつ潰していくこと、そういう作業を行うことで最終的には読みやすい文章が出来上がる可能性が高いです。なので少しずつね、小さなことですが、地道な作業になりますけれども、見直しとかね、遂行をする際に気をつけてみてください。はい、読みやすい文章であればそれで全ていいのかというと、それはまた別問題になりますが、ウェブライターとしてウェブ上のコンテンツですね、サイトとかブログに掲載するコンテンツ、あるいは電子書籍のコンテンツを作成するに、原稿を作成するにあたって、やはり読みやすい文章でお願いしますと頼まれることが圧倒的に多いです。なので、もし読みやすい文章が必要な場合はですね、こういうふうな、対策をやってみてください。はい、ということで、今回のお話しした内容はですね、以前ちょっとブログにも書いているので、もしそちらの方興味があればですね、ちらっとそちらの方も確認していただけるとより分かりやすいかもしれません。ということで、今回は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回お楽しみに。